斉藤陽太の知りたがり損。波紋のボーカル斉藤陽太です。2月14日はバレンタインデーでした。バレンタインデーは世界各地で恋人たちの日として祝われております。その由来は3世紀のローマまで遡ります。ローマ帝国皇帝クラディウス2世は愛する人を故郷に残した兵士がいると士気が下がるという理由で兵士たちの婚姻を禁止してしまいました。そんな中、政策に反対し隠れて多くの兵士たちを結婚させていたのがキリスト教司祭であるバレンティヌスだったそうです。それが皇帝の耳に入り、二度とこのようなことのないよう改宗を命じられましたが、愛の尊さを説き命令に背いたため、西暦270年頃の2月14日に処刑されてしまいます。その日がセントバレンタインデーになったそうです。日本では昭和10年に神戸のモロゾフ製菓が英字新聞ザ・ジャパン・アドバタイザーで、あなたのバレンタインにチョコレートを贈りましょうという広告コピーを掲載したのがバレンタインチョコの始まりではないかと言われています。かっこ諸説ありということらしいんですが、あのギリチョコなんていうのは日本独自のもので、チョコレートの年間消費量の約 20% がバレンタインデーに消費されていると言われています。まあ、私はチョコレートも大好きなんですが、その中でロッテのトッポが好きで、あれって今箱の中に2つの小袋に何本かずつ分かれて入ってるんですが、なんか1本ずつポリポリ食べるとあんまり食べた気がしないんで、私は袋から出してまとめて先端をバリバリ食べるんですよね。そうすると手も汚れなく食べられるという便利なんですが、まあ、ただあっという間に食べ終えてしまうので、まあ、カロリーはゼロということですね。まあそういう言い聞かせながら食べています。それでは今回も張り切ってまいりましょう。番組では皆様からのコメントやいいね、メッセージなどを募集しています。番組へのコメント、いいねなどを送るには番組ページ内にあるメッセージ送るボタンやいいねボタンをご利用ください。パソコンやスマートフォンでご利用いただきますので、皆様からのご意見、ご感想、リクエストなどぜひお待ちしております。この番組はインディアティーザドリーム、ミュージックゼロチャンネルの提供でお送りいたします。
ミュージックゼロチャンネルオーディション2021開催決定。2015年開局、インターネットメディアコンテンツ配信サイトミュージックゼロチャンネル新番組 DJ パーソナリティ大募集。次戦他戦は問いません。経験不問、皆様からのご応募お待ちしております。詳しくはホームページで。
ミュージックゼロチャンネル
先出しインディーズアーティスト。このコーナーは私斉藤陽太が対バンしたインディーズアーティストの中でこれはかっこいいと思った方々をどこよりも早く紹介するコーナーです。前回配信では波紋のギタリスト松田隆嗣氏のおすすめアーティストをご紹介しましたが、今回はなんと波紋のスーパードラマー和也レインボー氏がサポートしているおすすめのバンドを紹介していただきました。その名はスペクターシンフォニーというバンドなんですけども、この番組宛てに紹介文とコメントをいただきましたので紹介します。アックスベースですね、プログラミングコンポーザー、ウンタンボーカル、これはアレンジメント、コンポーザー、そして和也レインボードラム、パーカッションという3名なんですけれども、2017年、アックスとウンタンがバイトの営業と営業先の関係で出会い、これすごいですよ、仕事先だったんですね。その後2018年に本格的に作曲を始める。2019年、カズヤレインボーがドラマーとして参加しスタジオリハーサルを開始。2020年、コロナ禍騒動の中ライブ活動を開始しました。当初ライブ活動の予定はなかったそうなんですけれども、コロナ禍となりあえてライブ活動に移行、10月1日に渋谷でライブ活動を開始したということです。 今回紹介する曲はアローンという曲なんですが、誰もが孤独へと進む現代社会の今の様子を、男が覚悟を決めて闇の中に進む姿を歌っています。日本人向けの詩では決してない厳しい現実にさすらう孤独な男の歌です。ゆえに軽いアコースティックでトリップポップなリズムに仕上げないとならないという、歌詞とのバランスをとっているってことですね。ではこの曲聴いていただきます。アローンです。どうぞ。実はこのバンドですね、3人とも白いペストマスクをつけてステージに立っています。ペストマスクって昔ねペストが流行った時期に医者がつけていたというくちばし付きの、ちょっとカラスみたいな感じのフェイスマスクなんですけど、それをつけてライブをやっております。 ちょっと打ち込みの音とのギャップも感じるかもしれないんですが、まあ、そういう世界観がねまた、面白みというか、まあ、深みを増していると思うんですけれども、このスペクターシンフォニーは公式ウェブサイトがございます。非常に精力的にライブ活動しておりまして、最新のライブ情報はそちらでチェックしてみてください。先出しインディーズアーティストのコーナーでした。
ミュージックゼロチャンネルをお聴きの皆さん、こんにちは。
姉の舞です。
妹の咲です。
2人の番組アドリブ30分、
どんな番組ですか？
えめちゃくちゃ
この番組は、さきはラジオパーソナリティになりたいけれど脚本を考えられないので姉の舞を巻き込んで30分アドリブでやり過ごそうという番組です。意味わからんよ。何そこな
皆さん聞いてください。
ミュージックゼロチャンネルをお聞きの皆様、こんにちは。パーソナリティのエアーです。番組の途中ですが、ここで MZC パワープッシュアーティストのコーナーです。 MZC パワープッシュアーティスト、サポーテッドバイミュージックゼロチャンネル。このコーナーはマナミにインディーズミュージシャンアーティストの中からリスナーの皆様に向けて、ミュージックゼロチャンネル一押しの次世代を担うネクストブレイクアーティストをご紹介するコーナーです。本日ご紹介するアーティストはこちら、カズ。She's full of mistakes.
こんにちは、兵庫県西宮市在住のロックミュージシャンカズです、ボーカル、ギター、ベース、ドラムプログラミング、映像編集まで、手掛ける47歳の、独身男でございます、コロナで大変な、時期ではありますけれども、まだまだ戦う所存です、全国の人々に勇気や、希望を届けられるように、頑張っていきたいと思います。どうぞよろしくお願いします。
お送りしていますMZC パワープッシュアーティスト、サポーテッドバイミュージックゼロチャンネル。お送りしているのはカズ、ラブサンボディ。ここでお送りしていますカズについて簡単にご紹介したいと思います。カズ、ラブサンボディ。世界に通用するシンプルで強い作品を作りたいという気持ちで、ソロアーティストカズがボーカル、ギター、ベース、プログラミング、アレンジ、プロデュースを一人でこなした力作。ストレートなハードロックギターを軸に、そのバックには雄大なストリングス、そしてパワーコーラスグループモーファスペコのゴスペル風コーラスが楽曲に花を添える。どこか 80s を思わせる曲調はノリがよく、キャッチーで懐かしくもある。失敗してもいい、うじうじ言ってないで誰かを本気で愛してみようぜという意味合いの歌詞は、なかなか自分の殻を破る第一歩が踏み出せないシャイな若者へのメッセージ。英語歌詞によるストレートなロックアンセム、ラブサンバディ。日本のみならず世界に発信していきたいです、ということでいただいております。いや、個人的には本当に大好きなグッとくる一曲です。ぜひこの曲を聴いて気になった方はカズで検索してチェックしてみてください。パワープッシュアーティストの特設ページにもプロフィール等載せてありますので、ぜひそちらからもチェックをお願いします。以上、 MZC パワープッシュアーティストのコーナーでした。この後も CM を挟んで引き続き番組をお楽しみください。ここまでのお相手はパーソナリティエアーでした。それではまた。ミュージックゼロチャンネル。
もっと知りたがりそう。何にでも首を突っ込みたがる斉藤陽太が、日常の気になることやマニアックなこだわりなど素朴な疑問について調査していくコーナーです。知りたがり屋のあなた、知りたがりクソを満足させます、今回はですね、 手投げ式ソフトグライダーという、ちょっと読んだだけだとピンとこないかもしれないんですけれども、昭和生まれの男性なら一度遊んだことがあるのではないでしょうか。ポリスチレン製の板状パーツを組み合わせて、機種にですね、重りを兼ねた風車がついたプロペラを取り付け、紙飛行機のように手で投げて飛ばす玩具というか、まあ、おもちゃなんですけれども、これをちょっと今日は紹介したいというか、まあちょっと面白いそうなんで調べてみたんですが、サイズはですね、まあ、知らない方のためにちょっと説明しますと、サイズは約22センチぐらい、まあ、手のひらよりもちょっと大きいぐらいなんですが、実はこの飛行機の種類が何種類かありまして、ゼロ戦、ハヤテ、スピットファイヤー、ムスタング、ヘルキャットなど全8種類ございます。ポリスチレンのものにですねプリントが入っていまして、まあ、簡単にこう主翼と尾翼をこう横に差し込んで飛行機の形にするんですが、まあ、翼の角度などの調節ができてですね、まあ、自分好みの飛ばし方を研究しながら遊べるという、そんなおもちゃなんですが、この商品の生産は実は埼玉県戸田市にある燕玩具製作所で現在も製造されています。メイドインジャパンということですよね。私が幼稚園小学校の頃に、近所のまあ開拓中の広い住宅地にこれを持って行って、まあ、友達とみんなで遊んだんですが、これが楽しいんですよね。機体が軽いのでちょっと風の強い日は思いっきり影響を受けてしまうんですが、まあ、いろんな遊び方ができるんです。例えば単純に誰が一番遠くまで飛ばせるかというのを競ったりですね、ちょっと上に向かって空にこう、まあ、頭の上の方にこう向かって投げるとちょうどくるっと宙返りするんですよね。この曲線の美しさを競うとかですねあとこう地面にこう丸く目標地点を変えて誰が一番そこの近くに着陸させられるかとかですね、もう昭和の子供たちはですね想像力が豊かなんでもう想像力の中では楽しむということを、まあ、嫌が王にも求められたわけなんですが、まあ今やねもうスマホやテレビゲームが全盛なんですが、まあこれはね多分令和の子供たちでも絶対に楽しめるんじゃないかなと私は思っていまして、まあ、間違いなく私は今でもこれだったら一日中遊んでられるなという自信はある、そんな商品なんですけども、これねポリスチレン製なんで、ただ必要以上にこう力を加えるとね壊れてしまうんですよね。なので8種類も機種があるんで、まあ、いくつかこうまとめて買って、その機種によってこう飛び方の違いなんかも研究して、まあ、壊れたら次のと一日遊べるんじゃないかと思うんですが、実はこんな一日遊んでいられるソフトグライダーがですね現在でもなんと販売価格は100円ということでですね、もう100円で1日遊べるなんて未だにそんなものあんのかっていうぐらいじゃないかと思うんでね、昔はねもうこういうのどこの駄菓子屋さんでも売っていたんですが、今やもう駄菓子屋を探すのが容易じゃないと思うんで、通信販売でも最近購入できるみたいなんです。燕玩具製作所ソフトグライダーと検索すれば、まあ、間違いなくいろんなとこで出てきます。実はこれの派生品というか、まあ、どっちが主力だかわからないんですが、実はゴムのパチンコのような形のものでこう引っ掛けてパッと飛ばす、そんなよく飛ぶゴム飛ばし付きソフトグライダーなるものも実は販売していまして、まあ、こちらはかなり高速で飛びます。まあ、飛距離もあるんでね、とてもこちもこちは楽しいんですが、ただまあ小さなお子さんですとねちょっとまあ難しいというか危険なのでね、この手投げ式ソフトグライダーの方をお勧めしたいと思いますが、まあ、最近はねこれの外国製の粗悪品も多く出回っているということなんで、まあちょっと購入の際にはご注意いただきたいなと思うんですが、まあ昔はね本当にもうこんなもので、一日中楽しく遊んでいられたんで、まあ昔は幸せだったな、そんな50過ぎのおっさんを思ったんですがまあね今後もちょっとそういう昔懐かしいおもちゃみたいなものをどんどん紹介していきたいと思います。今回のもっと知りたがりソンは手投げ式ソフトグライダーの話でした。ここで一曲私の大好きなバナナニードルの曲をお送りいたします。また 行きというか鳥つながりということで、この曲です。インコです。どうぞ。
ミュージックゼロチャンネルをお聞きの皆様、こんにちは。 DJ ナオです。はい、私が担当しております DJ ナオの隠し部屋、この番組は、まあ、私 DJ ナオがどうでもいいような日常のくだらない話、ハマってるアニメ、音楽、映画、こういったものを紹介させていただくコーナーや、自分が感じていること、日々感じていることをくだらなくダラダラと喋っている番組です。皆さんも共感いただけるところも少しはあるんじゃないかな。もしよかったらお時間があるときに聞いてみてください。よろしくお願いします。
ミュージックゼロチャンネルパワープレイ、東京木曜楽団、おやすみ。
本日の逃避行計画、ナイトダイブ、ナイトダイブ、ナイトダイブ、ナイトダイブ、ナイトダイブ、ナイトダイブ、ナイトダイブ、ナイトダイブ。こんなに広くなくても、あ
ミュージックゼロチャンネルパワープレイ東京木曜楽団おやすみ。
ミュージックゼロチャンネル。
今回の知りたがりソング、いかがでしたでしょうか。私が子供の頃流行った遊びをちょっと考えてみると、めんこやこま、あとスーパーカー消しゴムをボクシーのボールペンで飛ばしてレースとか、まあとにかくなんかこう意味があるよかないのかみたいな、そんなまた友達なんかはあの牛乳瓶の蓋を集めたり変わったもん集めてたりこともあったりで、まあ、昭和の遊びっていうのはまあこんな感じの多かったですよね。それがまあ小学校3年か4年の頃だと思うんですが、初期の任天堂のテレビゲーム機、カラーテレビゲーム15というものが発売されたんですけど、まあそれが遊びの内容がまあ変わってしまった原因なのかなというのはあって、カラーテレビゲーム15というのは自宅のテレビにつないで15種類のゲームを楽しめるというものでした。まあ、当時としては非常に画期的で、すごい感動したんですけど、まあ、ただこの15種類のゲームといっても基本はこう左右に配置された2つのパドルと呼ばれている、まあ、いわゆる太い線みたいなものが上下に移動して球を跳ね返すだけという、まあ、電子版エアホッケーみたいなもんだったんですけど、まあ、あれから45年ぐらい経つんですもんね。まあ、進化はするはずです。皆さんもね、今どんなゲームやら遊びをしていることでしょうか。私は飲んでばっかりと思ってますけど、まあまあ進化がない大人になってしまいました。今月もですね、波紋はですねレコーディング中です。3月にはライブハウスを借りてミュージックビデオを撮ろうかなと思っております。演奏シーンたっぷりねミュージックビデオになる予定です。シングルのリリース等は、公式サイトでご紹介しますのでチェックしてみてください。ではちょっとここで珍しい波紋の曲、レアな曲をちょっと一曲聴いていただきます。夕暮れです、どうぞ。
赤から黒へ輪 角い空か答えを探す足が止まらない足が止まらない足が止まらない足が止まらない
次回の知りたがりクソンは3月1日配信です。どうぞお楽しみに。番組では皆様からのコメントやいいねメッセージなどを募集しています。番組へのコメントいいねなどを送るには番組ページ内にあるメッセージを送るボタンやいいねボタンをご利用ください。パソコンやスマートフォンでご利用いただけますので皆様からのご意見ご感想リクエストなどぜひお待ちしております。続いて番組公式ツイッターアカウントの紹介です。ミュージックゼロチャンネルではリスナーの皆様からのフォローやリプライも同時に大募集しています。番組のアカウント ID は m_z_channel です。ツイッター内で検索していただけると出るかと思います。どしどしフォローお待ちしております。この番組はインリアリティ・ザ・ドリームミュージックゼロチャンネルの提供でお送りしました。